一般質問14人が町政を問う。公明党内藤美佐子。地域と共にある学校づくり、コミュニティスクールの導入を。各学校に設置の学校応援団の取り組み状況をお聞かせください。
学校教育課長。それぞれの学校に調整役のコーディネーターを置き、教育支援、安全確保支援、環境整備支援に活動していただいています。
参加登録の周知はどのようになっていますか？
学校教育課長、平成28年度は695名が登録しました。今後も充実を図っていきます。
学校運営に保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って参画するコミュニティスクールの導入はどのようにお考えですか？
学校教育課長、将来設置に向け現在効果や課題を調査研究しています。平成30年度以降進めていきます。
心の健康支援。引きこもりやうつ病対策に対話を通し、精神的支援を行う精神対話士の活用はお考えでしょうか？
福祉課長、民間団体の資格であるので、町の事業に導入することは難しいです。
当団体実施の有料の精神対話士派遣の周知は行っていますか？
福祉課長、悩んでいる方にはありがたい制度ではありますが、この資格だけを町が広く周知することは難しいと思います。
上富倉庫火災と今後、火災の原因究明はどうなっていますか？
自治安心課長、原因は未だ確定していません。
当社は2年後をめどに復旧の意思ありと報道されていますが、三芳町の考えはいかがですか？
総合調整官、税収面などからも町に大きく貢献するので再建を望みます。
解体工事の粉塵対策、工事についての住民説明会や完成後の見学会、引き込み道路の設置などはいかがですか？
都市計画課長、町要項に沿い住民説明は行われています。道路などは事前協議の中で十分考慮するよう指導します。町長、地域住民に対し丁寧な説明に努め、上富倉庫には再建で町への貢献を望みます。
三好未来、細谷光雄。農業用井戸の活用で災害時の飲料水確保、農業振興対策に取り組み地場産野菜の PR、 非常用井戸の指定時期と現在の指定箇所数はどのくらいありますか？
自治安心課長、水質検査の記録からすると昭和59年以前に指定されています。現在の指定は27箇所となっています。
地域防災計画書は28箇所ですが、その違いは何ですか？
自治安心課長、ポンプや電気系統などの故障、また所有者の都合によることなどで1箇所減らすことがありました。
非常用井戸の指定箇所を増やす予定はありますか？
自治安心課長、飲料水の確保は災害時の基本物資であるので増やしたいと思っています。
農家が設置した農業用井戸は現在何箇所ありますか？
観光産業課長、西部環境事務所に届け出のある農業用井戸は29箇所であります。
農業用井戸を水質検査の対象に加え非常用井戸に指定することはお考えでしょうか？
自治安心課長、所有者の理解があれば指定したいです。
農業用井戸が故障した場合、補助金の対象にすることはできませんか？
観光産業課長、維持管理費は補助対象ではありませんが、国・県の事業で補助の対象があるか調べてみたいです。
農業振興対策について、三好野菜のリーフレットを 担当課以外の窓口に置き、PR したらいかがでしょうか。
観光産業課長、三好野菜直売所マップ増刷時は、住民課窓口や公民館などでも積極的に PR したいと思っています。
ほうれん草、里芋の生産が近隣市を上回っています。生産者から葉物類へも力を注いでほしいとの声が多くあります。川越芋振興会のように、養根菜類についても、生産組合などの組織設立を考えてはいかがでしょうか。
観光産業課長、早急な設立は考えていませんが、今後生産者の意向も聞きながら考えていきたいと思います。
公明党、小松慎介。一日でも早く学校トイレの洋式化を、補助金や最新トイレ節水効果を考慮し、検討は、全国の学校トイレ洋式化率の平均はおよそ 43%、県内でも志木市がおよそ 88%、新座市がおよそ 87%、三芳町の状況はどれくらいですか。
教育総務課長、約 26% です。
和式が多いことでトイレを我慢してしまう児童の報告はありますか。
教育総務課長、そういった健康被害の報告はありません。
和式では用を足せないため、洋式に列ができ、短い休み時間でトイレに入れないということも聞いていますが、いかがですか。
教育総務課長、そういった報告も受けていません。
湿式清掃課のトイレ床には多くの細菌がいます。感染症対策として下足のまま使用可能なスリッパ設置はお考えですか。
教育総務課長、管理や予算の面で検討が必要です。
鑑識清掃を検討してはいかがでしょう。
教育総務課長、回収などの際に検討していきます。
非接触による感染症対策が必要と考えます。ドアのない出入り口、自動水洗、自動洗浄便器など検討してはいかがでしょうか。
教育総務課長、予算的なこともあります。財務課と協議します。
全洋式化にかかる費用はどのくらいですか。
教育総務課長、小中学校合わせ1億3260万円です。
国庫補助は活用可能でしょうか。
教育総務課長、トイレ改修400万円以上が対象で、7分の2補助が受けられます。
洋式化整備費用と最新トイレによる水道代の削減分を考慮した費用対効果のシミュレーションの実施はしていますか。
教育総務課長、今後行っていきたいです。
補助金の活用、節水効果など鑑み、早急に整備してはいかがでしょうか。
町長、学校施設はトイレ以外にも改修が必要な箇所があります。全体を考え、提案に少しでも応えられるよう、計画に沿って整備を進めます。
その他の質問。1、小中学校へのエアコン設置。2、お湯など提供できる災害対応型紙カップ式自販機の設置。3、自転車活用の推進について。1回の大洗浄水量のグラフがあります。最新トイレ節水効果は40年前のおよそ3倍。三好未来、細田光恵。公共掲示板について、ミサイルを想定した避難訓練について、町の掲示板60箇所の地区ごとの設置数はどのくらいですか。
自治安心課長、上富12箇所。北長井11箇所、藤久保28箇所、千曲沢6箇所、三好台3箇所であります。
定期的な巡回、清掃は行われていますか。
自治安心課長、集会所や地域周りの際に巡回しています。
掲示板の設置基準はどのようになっていますか。
自治安心課長、 特には設けていません。なるべくコミュニティが触れ合う場所に設置されています。
今後の設置予定はありますか？
自治安心課長、積極的に新設する方向はありませんが、災害時の活用で設置していくのは有効だと考えています。現在の長寿命化を考えながら、新たな住宅開発を勘案し、地域と相談していきます。設置経費については、行政区の備品更新で活用している宝くじの助成金の対象にもなると聞いているので、行政区の方に情報を発信していきます。
ミサイル発射を想定した避難訓練について、政府からの通達後の町の対応はどうなっていますか？
自治安心課長、主要なポイントに分かりやすく絞り込んだ状態で、学校や児童施設と情報の共有をしました。区長会でも資料を配布し、緊急時の住民対応についても説明しました。今後については、全国回覧し、緊急時対処法の速やかな周知を図ります。
学校、保育園、公民館などの公共施設の避難訓練はどのようにお考えですか？
自治安心課長、国からの J アラートの避難訓練が年に2回あります。7月に緊急地震速報、11月頃は武力攻撃の発生を想定した放送になる予定です。国の訓練機会を利用して、学校や公共施設に建物内避難、退避訓練を呼びかけたいと思っています。
公明党、岩城恵子、町民の安全安心なまちづくり強化を、子どもが主役の環境整備は、子どもの安全を守る地域の見守り体制はどのようになっていますか？
学校教育課長、スクールガードや学校応援団、交通指導員など多くの目で見守り、登下校に最善を図ります。
子どもたちが自分の身を守る知恵と力を学ぶために必要な取り組みはどうでしょうか？
学校教育課長、安全教育の学習指導を継続的に実施していきます。
子どもたちを凶悪な事件から守るため、子ども110番の家が設置されています。現状と取り組みはどうなっていますか？
障害学習課長、 PTA 連絡協議会や区長会、商工会の協力のもと、現在127件で設置されています。
今後の周知と啓発はいかがですか？
障害学習課長、安全安心マップに掲載しています。平成35年までに300件を目標にしています。秋の更新を目指し、関係機関と連携していく予定です。
歩行中の交通事故が7歳児に多発しています。入学前に保護者へ緊急メッセージの配布はいかがでしょうか？
学校教育課長、入学説明会などで啓発を図っていきます。
交通の利便性について、デマンド交通の廃止により、交通空白地や交通弱者対策など、今後の計画はどうなっていますか？
政策推進室長、平成30年にバス路線の再編を計画し、持続可能な交通施策を研究しています。
新しいデマンドタクシー利用助成制度の導入はいかがですか？
政策推進室長、他市の利用状況を参考に検討します。
子どもの貧困対策は、就学援助における新入学、児童生徒、学用品などの入学前の支給を可能にするための対応はどうなっていますか？
学校教育課長、平成31年度の新中学生に支給できるか検討します。
その他の質問。1、交番の設置。2、子ども食堂について。三好未来、山口正文。三好スマートインターチェンジ古化に関して、進捗状況及び今後は、三好スマートインターチェンジ古化、周辺道路整備の進捗状況はどうなっていますか？
総合調整館、4カ所の交差点などがありますが、三好中学校交差点改良を進行中です。
三好スマートインターチェンジ古賀の町の事業費総額の見込みはどのくらいですか？
総合調整館、概算事業費は9億円を見込んでいます。
当初、国庫補助は半額と説明がありましたが、現状はどうなっていますか？
総合調整館、補助金及び交付金の総額は4億4000万円程度になる見込みです。
平成29年度と平成30年度の工事予定額はどれくらいですか？
総合調整館、平成29年度は約5億円、平成30年度は概算2億円を考えています。
三好スマートインターチェンジ古賀による企業誘致の現状はいかがでしょうか？
総合調整館、緑共生産業ゾーンの都市計画法による区域指定地への誘致を最優先にしていますが、約 1.4 ヘクタールの土地に1企業が進出する可能性があります。
区域指定した区域に進出できる企業の業態はどうなっていますか？
総合調整館、流通業務施設に限られます。
三好スマートインターチェンジ古賀後の車種別利用台数はどのようにお考えでしょうか？
総合調整館、平成27年の1日利用台数は約5000台だが、三好スマートインターチェンジ古賀後の計画では1日7200台、うち大型車1800台を想定しています。
三好スマートインターチェンジ古賀後によるメリットは、町内企業よりも隣接市の企業にあるのではないですか？結果的に三好スマートインターチェンジは車両の通過点になる器具はありませんか？
総合調整館、積極的に企業誘致、留置を推進し、仮称ですが、三好バザールにぎわい公園構想の検討を進めることで、地域観光や商業機能を創出し、車両の通過点にならないように努めます。
その他の質問。1、三好町の財政。2、放射能除染土の再利用について。三好未来、安沢豊。教育現場の抜本的改革を、小中学校の再編へ。将来にわたって子どもの学校教育を保障する観点から、小規模な学級編成を継続していくことは課題が多いです。学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、施設一体型の小中一貫教育は教育的価値が高いと認識します。この際、藤久保小学校及び中学校は施設一体型の小中一貫教育学校を目指されてはどうでしょうか？
学校教育課長、小中一貫教育の形態としては、施設一体型、施設隣接型、施設分離型とあります。施設一体型小中一貫教育においては、小学生と中学生が在籍するため、より広い交流や多様な教育活動を展開できます。公共施設マネジメント基本計画に合わせて検討します。
公共施設マネジメント基本計画では、藤久保中学校と三好東中学校の統合の方向性を検討とありますが、統合した場合の有効性はあるのかお聞かせください。
学校教育課長、検討はまだですが、統合の場合、生徒が増えることで交友関係が広がります。教員についても負担軽減につながります。試算はまだですが、施設整備や光熱費や人件費の軽減にもなります。
施設一体型小中一貫教育の有効性と中学校統合の有効性を踏まえ、現在の学校現場の状況を認識した上での教育長の見解をお聞かせください。
教育長、三好町での双方有効性を研究していきます。
今後必要となる小中学校の大規模改修費等の費用面の削減、 教員の過密労働の解消、生徒・児童の教育面を総合し、当庁教育施設における町長の見解をお聞かせください。
町長、少子化が進む中で、施設一体型小中一貫及び中学校の統合は、有効性を研究し、アクションプランにおいて検討していきます。
その他の質問。1、ICT 利活用の推進。2、高次能・機能障害について。三好未来、菊池浩二。新学習指導要領の理念を実現するために。増える授業時間にどう対応するか。平成28年度末、文部科学省より新学習指導要領が公示されました。移行期間を経て、小学校では平成32年度、中学校では平成33年度から全面実施されます。理想を詰め込んだ新学習指導要領をどのように実践していくのか。小学校において外国語教育の充実が図られます。授業時数はどの程度増えますか？
学校教育課長、小学3年生、4年生では週1時間外国語活動が増えます。5年生、6年生では外国語を70時間実施することになります。
増える分は子どもや先生にとっての負担もあると思いますが、容易に増やせられるものですか？
学校教育課長、限られた時間の中でどのように実施していくかが今後の検討課題になります。
授業時数の確保やカリキュラムにゆとりを持たせるために、夏休みの短縮などの検討はお考えですか？
学校教育課長、授業時数の確保は喫緊の課題です。今後増える授業時数への対応では、夏休みの短縮も一つの方法です。
夏休みの短縮は、働く保護者にとってもメリットは大きいので、検討してはいかがでしょうか。
教育長、保護者のためが目的になることはないが、今後検討していきたいと思います。
変わるか、学校給食費の集金方法。学校給食費が非会計から公会計に変われば懸念される課題もありますが、会計方式の変更を総合的に検討すべきではないですか。
教育長、条件整備が必要です。整えば進めていきたい考えです。町長、全教育長と継続して協議をし、方向としては公会計への合意を得ていました。課題はありますが、検証し、できれば平成30年度からどうするかを提案したいです。
三好未来、井田和弘。平成29年度、三好町市政方針について、人、特性資源を生かす町づくりの方向性は、いよいよ夢を形に、計画を実行に移し、ダイナミックに成長するときとはどのようなことですか？
町長、様々な施策が花をつけ、実を結びつつあります。また、マニフェスト達成に向けて結果を出していきたいと思います。
人材という言葉を使っていますが、その理由は何ですか？
町長、多岐にわたる行政分野の中で、町民の方との合意形成を図り、的確な決断ができるリーダー、人材が求められています。
人材育成、人材発掘とは誰に対するものですか？
町長、多様な人材による共生がイノベーションを起こすと考えています。多くの町に関わる人たちにその必要性を伝えていきたいと思います。
未来創造三好塾の具体的な活動は何ですか？
政策推進室長、テーマを設けず、職員の人材育成に重点を置き行います。
第5次行政改革大綱の進捗状況はいかがですか？
政策推進室長、平成27年度実績値では7174万円の減。経常収支比率は前年度比 0.2% 減、 96.3% となっています。
今後の課題は何ですか？
政策推進室長、財政状況改善が急務の中で、どのように第5次総合計画に基づくまちづくりを進めていくのかが課題であります。
健全な財政運営に関する条例の制定の検討はいかがですか？
財務課長、まずは第5次行政改革大綱と第5次総合計画に基づき実施していくことが優先すべき事項と考えています。
人を生かし、特性、資源を生かすまちづくりをどのように進めていくのですか？
政策推進室長、町民、企業、団体との合意形成を図り、補助金交付金を活用しつつ、多様な主体の協働により進めていきたいです。
鈴木淳、避難所宿泊体験を行い、防災意識の啓発を。道路工事には最大限の安全配慮を。先日、秋の地域連携避難訓練の第1回実行委員会が開かれました。今後の予定はどうなっていますか？
自治安心課長、平成29年10月14日発災を想定した本番までに、指定避難所ごとの会議を3回ずつと、10月に全体会議1回を行う予定にしています。
避難所の宿泊体験訓練を行ってみてはどうですか？
自治安心課長、気候の問題や訓練内容などの課題はあります。全避難所同時は難しいですが、いくつかの避難所をモデルとして開催できないか調査研究していきたいと思います。
町内の道路について、幹線7号線、19号線の工事中断中、道路のマンホール周辺の高低差が大きく、危険を感じていましたが、この状況を町は把握していたのでしょうか。
道路交通課長、中断ではなく、工事の過程で路盤の自然転圧期間を設ける必要があったのですが、ご迷惑をおかけしてしまいました。
ふるさと納税について、総務省から返礼品を抑制する旨の通知が出ましたが、三芳町にとってふるさと納税は貴重な財源です。今後の返礼品についての考えをお聞かせください。
政策推進室長、貴重な財源となっているので、他の自治体の対応や国の動向を踏まえ、継続的な財源獲得手段となるよう、今後も新たな返礼品の拡大に努めたいです。
ドローンを使った災害時の支援協定について、町内の民間企業と災害時における被害調査の支援に関する協定が結ばれましたが、当該企業はドローン使用に関して、夜間飛行や人手の多いところでの使用など、多くの許可を国土交通省から受けています。町の観光 PR にも利用できないのでしょうか。
町長、今後協議し、有効に使っていきたいと思います。
日本共産党、本名博士。LGBT、性的マイノリティへの理解を。多様性を認め合える社会に。大手広告代理店が7万人に行ったアンケートで、7.6% の人がLGBT という結果が出ています。また、世田谷区が行ったアンケートで、LGBT として経験したことという質問、複数回答では、自殺したいと思った、49.7%、自殺未遂、18.9% となっています。LGBT が見えないのではなく、隠して生きねばならない生きづらさがあると思われます。町職員に周知や研修を行っていますか？
総務課長、周知を行っていきたいと思います。人権の中のテーマとして、研修に取り入れていくことは可能であります。
教員への周知、指導はどうなっていますか？
学校教育課長、LGBT に特化した研修は行っていません。人権課題の一つとして取り上げていきたいです。
国民健康保険税の値上げについて、 平成30年度に市町村から都道府県へ運営主体が変わり、県のシミュレーションでは三芳町の保険税が 158% の増加率となります。これをどう捉えますか？
住民課長、現行の税率と大きな乖離があります。段階的な見直しが必要です。
今年度は税率引き上げを検討するのですか？
住民課長、運営協議会で協議していただきます。
子どもの貧困について、就学援助の入学児童生徒学用品費を入学前に支給できませんか？
学校教育課長、小6で現在就学援助を受けている家庭については、中学進学前に可能と考えています。
要保護児童生徒は、新入学児童生徒学用品費が倍額となりましたが、準要保護児童生徒の支給額増の考えはありますか？
学校教育課長、財政当局と相談の上検討したいです。
日本共産党吉村光子。福祉施策の充実、知的等の障害者入所施設の増設は？障害者福祉施策の充実についての住民の要望は、その上位に経済的な援助、入所施設の充実などがあります。障害児、障害者の介護者はほとんどが母親です。私が亡くなったらこの子はどうなるのだろうと常に不安を抱えています。入所施設の増設を2市1町で話し合うべきではないでしょうか。
福祉課長、話し合います。
県に働きかけるべきではないですか。
町長、働きかけていきます。
学校給食費1人1000円補助。群馬県では学校給食無料化に踏み切った自治体がおおよそ過半数に広がっており、今後県内の全自治体へ拡大しようと学習交流会が開かれました。生活困窮家庭や子育て支援策としてとても効果のある1人1000円補助を実施すべきではないでしょうか。
学校教育課長、財政が厳しいので難しいです。就学援助の利用で支援をしているところです。
18歳までの医療費無料化を。滑川町では18歳までの医療費無料化、給食費の無償化、第3子以降への出産祝い金20万円支給を行い、出生率の向上や若者定住策となっており、これらの事業は住民からの支持が高いです。三芳町でも18歳医療費無料化の実施を検討すべきではないですか。
子ども支援課長、検討課題としていきたいです。
70歳以上のライフバス券の復活。多くの高齢者に利用され、喜ばれていたライフバスの福祉バス券復活を望む声は多いです。町は住民からの復活の声を聞いていますか？
福祉課長、住民からの声は町に来ていません。
日本共産党、増田真澄。第二保育所民営化ガイドライン、あるべき姿は？安全のため、止水板の補助を行っては？町のガイドライン、素案には、新しい民間保育所の運営主体について、社会福祉法人と記載していませんが、多くの自治体は社会福祉法人と限定しています。理由としては、保育内容の新たな提供や経費の節減等が期待されるものの、認可保育所としての実例が少なく、保育所運営の実績評価が困難であるとともに、補助金の制限等があり、これらの制限は保育サービスの質の確保に影響があります。法人の設立目的から判断し、社会福祉法人で実績のある事業者とする等である。町もそうすべきと思うがどうでしょうか。
町長、理解ができるところです。叩き台の段階なので担当課と考えていきたいと思っています。
事業者の選定について他の自治体では、応募法人の保育内容が選定実施基準の一定の水準を満たさない場合は、決定まで現状の公設公営を継続すると記載されているところもあります。保護者の不安を取り除き、あくまでも保育の質の基準を落とさないという町の姿勢につながる内容なので、基準を下げることのない事業者を選んでほしいのですが、どう思いますか？
町長、その通りだと思います。しっかりと考えていきましょう。
町立第二保育所の民営化で削減される金額は、子育て支援などに使うべきではないでしょうか。
子ども支援課長、子育て支援策が充実する事業に充てていきたいです。
町長はどうお考えですか？
町長、気持ちはありますが、その時の財政状況もあるので、理解していただきたい。
安全のための取り組み。ゲリラ豪雨や台風被害を軽減するための止水板補助を行ってはいかがですか？
道路交通課長、状況は把握しているのですが、補助金による支援は難しいところです。
久保健二、正直者が報われる、違法をなくす町づくり。町全体を明るく安心な安全地帯に。共同住宅、一般住宅、倉庫、商店など、建築許可なく建設している物件はどれくらいありますか？
都市計画課長、一般住宅7件、倉庫22件、商店4件、その他の用途で59件あり、92件把握しています。
是正指導はどのように行われていますか？
都市計画課長、建築基準法の違反については、町に指導権限がないため、県と連携を図り指導しています。都市計画法違反については、来庁を求め口頭にて指導します。
無許可、無認可、建設されている物件への電気、水道等の供給はどうなっていますか？
都市計画課長、電気や水道などの供給は申請があれば違法物件など関係なく許可していると聞いています。
違法物件と分かった時点で水道や電気の供給を止めることはできないのですか？
上下水道課長、上下水道課では違反物件かどうかの情報がありません。都市計画課と連携して行ってはいますが、現在は申し込みがあれば給水を許可しています。
違法物件に対しての固定資産税の算定方法はどのようになっていますか？
税務課長、違法物件など許可の有無に関係なく評価基準において評価計算を行い課税しています。
違法物件を減少させる手段として許可なく建設された物件に対し税率を上げることはできないのでしょうか？
税務課長、税率を上げることは税法上記載されていないので難しいです。
不審者対策について、町内不審者件数はどれくらいですか？
自治安心課長、警察での認知件数は平成26年15件、平成27年7件、平成28年24件となっています。
事案の内容はどのようなものですか？
自治安心課長、傷害事案、露出行為がありました。
その他の質問。1、空き家対策。2、防犯灯の設置について。以上です。各質問者のところに QR コードがあります。ここまでは小柳
山本がお伝えしました。